休日会議。
こんにちは、あいまちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね。
はい。
実は、
うん、
前回ぐらいに、書いた僕の記事がですね、
うん、
珍しく、小規模な反応があったんですよ。
おお、何の記事書いたっけ？
みんな真面目すぎたみたいな。真面目、いい意味で真面目をやめた方がいいんじゃないかみたいな
記事だったんですね。ああ、はいはいはいはい。ちょっと見てみよう。
あ、ありがとうございます。ごく、ぜひ、リンクも貼っとくんで、ぜひ読んでほしいんですけど、
うんうん、
その、例として、その、教科書1ページ目から勉強することが真面目じゃないよね、みたいな。
うん。
その、結局、真面目すぎて効率が悪い人もいるんじゃないの？みたいな話を書いたんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
書籍だと、まあ、大体4章から読むみたいなね。基本的なことが書かれてるから、
ね、
はい、4、5、6の最後の締めで、なんか考え方を聞くみたいな。
はい。
うんうんうん。
で、本当、いろんな方とお話しさせていただいてて、すごく感じるんですけど、本当に真面目な方が多いじゃないですか。
はい。
そのビジネス取り組もうと考えてる方で、なおかつ、僕たちと、話が合う方、すごい真面目な方が多いなって思うんですけど、
うん。
ただその、本当に、これは教科書に限らず、例えば、なんか教材でもそうだと思うんですけど、
うん、
その、なんだろうな、その力の入れるポイントを間違えてしまうとなかなか成果も出ないよねっていうのは僕は思うなと思うんですよね。
うん、だからこれから始めようとかしてる人、はい、新しいことを学ぼうって思ってる人は、
はい、
どうしてもこの全体の像が見えないから、う
ん、はい、
その最初の工程の重要度っていうのがね、
うん、
そうですね、どれだけのものかわからないから、なんか全力で、
はい、
丁寧に細かく納得するまでっていうか、例えば、
はい、
ブログのデザインであればさ、超こだわってしまうみたいなね、確かにそういうとこはあるかもしれない。
確かに、それと一方で、うん、基本ってめっちゃ大事だと思うんですよ、
うん、
例えば何でもいいんですけど、その何かブログを書くよって言った時も、ブログの書き方とか操作の仕方を覚えるのは、まあ当然必要な工程じゃないですか。
うん、
ただ、そこを脳が死んでる状態で繰り返すことに意味はないよねって思うんですよ。
確かに。
そのブログを書くことに対して、どうやって自分の中で意味付けしていくかみたいなところが、結局、なんか成果出す人って考えてやってる人じゃないですか。
うん、
で、やっていく中で、あ、こうしたらもっと、人の注意を引きつけられるんじゃないかとか、
うん、
そういう、なんか、やっていく中で、人がやってないことを結構やってたりするじゃないですか。
うんうんうん、
で、そこって、その、教える側になったら難しいじゃないですか。
うん、
その、要は、カリキュラムとして、うん、こうやってくださいねってお伝えするのが、まあ、一つの方法論というか、
うん、
の中で、ただ、なかなか言えないじゃないですか。いや、これはこれなんだけど、これはこれなんだけど、これじゃダメだよとは言えないじゃないですか。
うんうんうん、
もっと自分で思いついたことどんどんやってってくださいねとは、まあ言いにくいじゃないですか。
うん、
だからそこのバランスがなんかすごい難しいなって思います、ね。
だから真面目な人はさ、
はい、
マーケティングにおいてもさ、
はい、
いろんな理論とか覚えていくじゃない。
はいはいはい、
僕、そんなの全く知らなかったりとかするけど、うんうん、なんかね、大事なのは何だろう。例えば、
はい、
そう、僕が今、ダーツよくやってるじゃん。
はい、
で、ダーツにもいろいろ対戦の時とかマナーがあるわけですよ。
はい、
で、そのマナーの項目っていうのを、一個ずつ覚えていくとかではなく、
はいはいはいはい、
なんか人としてと立ち返れば大体のマナーは全ていけたりとか。
うん、
で、マーケティングにおいても、
はい、
その、結局はそのお客さんにどうこうっていうところに立ち返れば、うん、
はい、
ね、そんな理論を細かく全部覚えていく必要は全くないというか。
そうですね。
うん。そういう意味で真面目すぎると、
うん、
ね。
そうですね。
大変なのかなとは。
特にやってる意味を見出せなかったら、うん、本当挫折するポイントかなとは思いますよね。
確かに。まあね、さっき収録前に話してたその、
はい、
王道。
はいはいはいはい。
うん。についても、あ、王道っていうのは、そうそう、さっき話そうって言って、ここで今話すけど、
はいはい、
多分ね、対になってる言葉はね、
はい、
波動なんだと思う。
へぇー。
僕は甲と龍鳳を読んだ時に、
はいはいはい、
出てきて、波はなんか武力で支配する。で、王道は、道徳を持ってみたいな。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だ立ち返ると、ますます王道っていいなと思うわけで。
はいはい、
うん。王道の教材ってなると、うん、例えばもう面白みがないとか、
はい、
まあね、なんか結局、うん、地味なことをコツコツとみたいな、
はい、
なんかマイナスなイメージが多いと思うし、
はい、
みんな求めてるのはね、裏技みたいなものだったりするかもしれないけど、はい、うん、うん。でも、王道という基礎はね、
はい、
やっぱ持っておかないとね。
うん、そうですね、うん。王道が使えないと邪道も使えないですからね。
うん。うん、だから、挫折、だからね、これから教材をみん、ね、また何かしらみんな買っていったりとか、すると思うんだけれども、
はい、
うんうん、最近その、ザ王道みたいなものは、
はい、
どこにあるかなと。
なるほど。
なかなかみんなその、教材の販売っていうよりも、
はい、
何かをまとめた、一部分のノウハウの提供。まあ、例えば、ポッドキャストマーケティングとかもそうだけど、
うんうんうん、
その一部分の提供みたいな。
う
んうん、だから全体をこうカバーして、
はい、
結果が出るようなってものは非常に少なくなってるし、
う
ん、そういうものをやる場合は、費用対効果っていうか、最初に広告費をかけて集めたりする都合上、
うん、
高額な講座になってることもあってね。
うん、そうですね。
なかなか少なくなっている。
うん、というか、その、これ前、伊藤さんがおっしゃってたんですけど、うん、僕もその通りだなって思ったんですけど、その、何かを始めてもらうのが一番大変じゃないですか。
うん。
ただ、その中で、例えば、やってる中で、足していくのは、割とハードル低いじゃないですか。自分なんか、うん、例えば、ダーツ行っても、やっていく中で部品、パーツ変えていくのは多分すごいハードル低いと思うんですよ。
うん、
ただ、ダーツ、例えばやってない人にやってっていうのはなかなかハードル高いじゃないですか。
うん、
っていうのと同じようなものだと僕は思ったんですけど。
そうだね。
これからじゃあ、その、例えばそのさっきのポイントポイントのノウハウが多くなっているっていうのは、やっぱりそっちの方がビジネスやってる人がお客さんであれば、非常にアプローチしやすいじゃないですか。
うんうんうんうん、
今、これこれこの状況に対してこれを付け加えるとこうなりますよっていうアピールが多分、受け手側としてすごく認識しやすいかなって思うんですけど。
うん。そうだね。
これからビジネス始めるよっていう人に、ビジネスいいよって伝えるのは、もちろん僕らもやってることですけど、
うん、
努力に対しての効果が、効率か。効率的にはそんな良くないよねっていうのはすごい感じるところではありますね。
やっぱりそのビジネス始めようと思って飛び込んだ人が、
はい、
どんな印象を持って入るかっていうと、
はい、
多くの情報はね、
そうですね、
いかにも簡単にっていうところで来るから、うんうんうん、まあそもそも僕ら自身がやってることも決して難しいとは思わないけれどもね、うん、だからそのギャップで、
はい、
あーってなるのかもしれない。
そうですね。
でも本当こう、定石というか、
はい、
ブログメルマガ持ってれば、なんとかなる。
そうですね。
じゃないかなと。ブログを多分大切だと思ってる人は大勢いるんだよね。
あ、そうですね。
うん。うん、でも、続かない。
うん。
のは、おそらくその、アクセスが上がらないからとか。
うん。
うん、なんか、で、いろいろルールを学ぶと、
はい、
何書いていいかわかんなくなったりとか。
そうですね。う
ん。すると思うんだけど、でもね、ピンポイントで、
はい、
じゃあ読者を20名集めると、ブログ書いてって、うんうんうん、20名集めるってのはそんなに難しくはないんじゃないかなと。
そうですね。
みんなその、例えばメルマガを始めようと思うとね、
うんうん、
1000部ぐらい欲しいな、みたいな、思うかもしれないけど、30部あれば、
うん、
今で言えば、学級一クラス分、なわけでね。
それを考えると結構大きいですからね。
うん。だそういうふうになんか大きくやらないで、小さく、うん、で、接点を作って、
はい、
高単価の商品っていうのは売れていくわけで、
うんうん
うん、ブログをじゃあやっていかないとどうなるかっていうと、
はい、
名前で検索しても載ってないから存在しない人というか、
うんうんう
ん、Facebook をじゃあメインの媒体にするってなっても、
はい、
自分の投稿が相手に表示されるなんてわずかなものだったりもするし、
ね、うん、
Facebook の利用規約変われば全然終わってしまうし、
うん、
だけどもこうブログを WordPress とかで作っておけばね、
はい、
自由にやっていけるわけで、
うん
うん、なんかこのブログをやっぱすっ飛ばして、
うんうんうん、
何かをっていうのは、なんかもったいない気がする。
そうですね。
機械損失というか、逆にハードモードというか。
うん。
うん、で、今も大事なのはメールマガジンだし、
はい。
いつもこう伝えてるけど、ブログで、3日後に商品販売しますとか、
そうですね、
なんか、ね、うん、期間限定ですとか、なかなか伝えづらいんでね、
う
ん、
そうです
ね、反則の抑揚が生み出しづらいっていう部分では、うん、メルマガであればプッシュで、
うん、
あと残り何時間ですみたいなことも極端な話言えるという意味では、うん、メルマガで物を売っていくっていうのは非常に効率的だし、
そうですね、
うん、
日常的に見るサイトってあります？ブログって
ない
です、ね、僕もないんですよ、
うん、
はい、
ない、
本当になくて、
たまたま検索したのがどっかの記事にだったりとか、
はいはい、
Facebook で流れてくるタイムラインであったりとか、
はい、
そんなもんだよ、ね、
そうですよね、多分そういう人も多いんじゃないかな、今ってこうすごい情報多いじゃないですか、昔あの何ですか、2000年ぐらいの僕
は
テキストサイト、
はいはいはい。
反映したときは、めっちゃあったときは、毎日見てましたけど。
僕は、そうめんマン運営してた頃だね。
やっぱり今はね、
うん、
やっぱり、毎日見てくれるサイトは自分たちがないように、やっぱそれほど、なかなか難しいですからね、それは。
だまあ、先週も話したけど、
はい、
来月、佐藤明さんが、やるでしょ。
はい、
あれで佐藤さんってゼロスタートだったじゃないですか。
そうですね。
とりあえずワードプレスでブログを始めてみようみたいな、
はいはいはい、
みんなと同じような感じだと思うんだけれども、うんうん、まあ圧倒的な検証量で、
はい、
もう3年経つのかな。
そうですね。
で思ったことは、
はい、
僕らの代わりに、
はい、
佐藤さんが3年間検証を続けてくれて、
はいはい、
それをまとめて凝縮して精査して、
はい、
ノウハウスして伝えてくれるとしたらめっちゃ価値あるなと。
本当ですよね。
そう、昨日かな、
はい、
ちょっと佐藤さんとやりとりしてて、
はい、
思ったんだよね、
うん。
これものすごい時間帯効果いいじゃんと思って。うん。だね。
ノウハウってそういうもんですよね、基本的には。
そうだね。うん、時間を買うような、
はい、
うん、散りばめられてるものを探して集めることはできるけれどもとか、あるけれど。
問題はあれじゃないですか。そのノウハウをどうやって自分に落とし込むかっていうところじゃないですかね。
うん、
それってなかなかセミナーだけだと難しいというか、その受け手側の、なんだろう、能力というか、受け取り方に結構よっちゃう部分があるじゃないですか。う
ん、やっぱ王道でなんか教えてくれる教材があるんであれば、
はい、
教材プラスサポートで、
まあ、
本人が添削してくれるとかね。
あ、そうですね。
結果が出る、れば出るほど、本人は奥に奥に行くからね。
そういうもんですよね。
うん。そこで結果を出した人がサポート担当するみたいなものになって。で、でも奥に行けば行くほど、あんま教えられなくなっちゃうんだよね。適切な。
なるほどですね。
常に対峙してないと。
はいはい、
うちの場合だったら、その、顧問コンサルで常にその01の人を見ていってるっていうのがあったから、はい、未だに対応できるけれども。
うん。
だんだんね、そういうところに触れなくなってくるとね、
うん、
数字の価値観も変わってくるしね。
ああ、そうですね、うん。ステージが変わってくるんでしょうね。
だ車の運転をさ、慣れてる人はさ、
はい、
できない人見てなんでできないんだろうってきっと思
うん
だと思うのね。僕多分、イメージトレーニングでしか車運転したことないから。
はいはい、ゴールド免許ですからね。
ゴールド免許ですね。そう。ね。だしっかりした教材、全体像を見せてくれる。
はい。
っていうことと、あとサポートっていうのは大事。
うん、うん。
うん。だけど、昔であればさ、
はい。
こう、初心者の方は、
はい。
その教材のボリュームに興味を持つというか、
うん。
1000ページあるよ、みたいな。
うん。
まあ、きついもんね。
そうですね。
うん。それが精査されて5ページになってる方が嬉しいもんね。もし、同じ結果が出るんであれば。
正直そうですよね。でもちょっと信じたくない部分はちょっとあるかもしれないです。
うん。だから、遂行してまとめる力が高い方がね、
はい、
うん、シュッとなってる方がありがたい。うん。うん、なんだろうな。 僕の場合は昔出した教材にサポートつけてたぐらいだから、はい、まあ全体をバッと渡して、あとわからないところっていう感じだったけれども。
はい。
うん。だから小沢くんの、ね、今度出るっていうのもあるけれども、はい、小沢くんの添削システムは面白いなと、はい、
そうですね。
その課題を提出したら次が。はい、
うんうん、
で、課題は小沢くん本人がやるわけだもんね。添削してくれると。
はい、この間、バンジーに行ってきた時の話を聞いた記事も貼っときますね。
うん、ああ。
はい。
そうだね。じゃあ、どうする？小沢くんの話でもする？
そうですね。結局、今って、ローンチが流行り始めたのって、ノウハウよりもサポートの方が大事ですよ、実践することが大事ですよっていう流れから、っていう大義名分で、いろんな塾であるとか、
うん、
講座であるとかっていうのが流行って、
うん、
で、今もなお続いてるかなっていう印象がすごくあるんですよ。で、それは確かにその通りなんですけど、で、いつの間にかなんか論点がずれて、あんまりサポートがしっかりしてないのに塾だっていうのもあったりするじゃないですか。
で、そうね、
まあ、今回の小沢さんが新しく出すよって言った商品って、
うん、
まあ、塾みたいなものだと僕は思ったんですけど、スクールみたいなものだと思ったんですけど、ただ、教材っていう体じゃないですか、
うん。
っていうのが、まあ、確かにあんまり見ないよなと、
うん、
僕が、思ったのよ。販売者側の都合で言ったら、それは最初に、いっぺんに渡して、わかんないとこ言ってねって言ったから楽じゃないですか。
うん、
どう考えても楽なんですよ、やっぱり。
うん、
で、それをしないで、ステップバイステップで、
うん、
まあ、ここまで行ったら、こういう報告ください。で、それに対して、レスポンスと次の、
うん、
渡しますよっていう仕組みじゃないですか。あれは親切ですよね。本当に、やろうと思ってる人にとってはすごくいいなって。うん、思いますよね。
そうだね。もう、そう、一番だと思う。なんか、もう、はい、結局、インプットだけっていう人が多い中でね。で、そのインプットを3年、5年、10年続けてきて、
はい、
思うように結果が出ないって方がね、うん、5万といるわけだから、
はい、
そろそろ手を動かさなきゃいけないことも、
はい、
心の奥底で分かってるはずで。
そうですね。
じゃあ、もうそういう環境を用意してくれるところに入るというか、
うんうん、
僕がゼロから始めるんだったら、小沢くんところの底入って、
はい、
絶対一番の結果を出そうと、やっぱ思うし、
うん
うん。で、昔だったら、僕は独立した頃、
はい、
仲間みたいなものはもちろん一人もいなかったし、うん、みんな、学校の友達とかやっぱ反対してたし、
うん、
でも、そういう環境に飛び込めばね、はい、同じ人たちがいっぱいでね、うん、じゃあその中でまず一番になってやろうとか、うん、その仲間たちに対して、自分がやってきてうまくいったことをどんどんシェアしていこうとかね、うん、そういうふうに、環境を変えていく意味でもね、
はい、
うん、今回のはやっぱり教材っていうスケールではないかもしれないけど。
そうですね。はい、
うん、でもね、価格が教材だよね。
そうですね。本当、そう思いますね。
うん。だから、小沢くんの、
はい。
こう、やっていこうとしていること、
はい。
今のなんかちょっと違和感ある、販売の流れに一石投じていこうっていうところが、
はい。
もう、僕というか、株式会社アイマーちゃんとと、運命共同体
で、
ね、同じ目標なわけで、うん。だからこそ、6年ぶり、に、はい、推薦文書いた。
ああ、そうですよね、うん。書かれてましたね。
で、まあ、企画段階からずっと打ち合わせとかね、うんうん、話も聞かせてもらって、常に中身も確認しながらっていうところだったんで、うん、うん。まあ、僕が推薦出したい、書きたいと思う時っていうのは、
はい、
自社商品として欲しいような商品というか、
うん、うん、
うん。うん、今回の小沢くんのは、ぜひ学んでもらって、
はい、
まずこうリテラシーを上げてもらいたいというのがある。
そうですね。
うんうん、あとはこう楽しみながら和でステージを上げれる世界があるってことも知ってもらいたい。
うん、
うん、うん、その 波動みたいな感じで、
はい、
武力、資金力みたいなもので制圧するのではなく、
なるほど。
道徳的な、
うん、
まさに王道というもので、結果が出る世界があるというのを、うんうん、あんま目立たないんだよね。
そうですね。
うん。やっぱりその激しくドカンとやってるのは目立つから、
はい、
そこが王道に見えてしまってるかもしれないんだけれども、うんうん、全くそんなことはなくて、うんうん、僕とかもその、今回小沢くんがやってるようなことが、
はい、
王道だよねってひっくり返るような流れを作るっていけたらなと。
うんうんうん、そうですね。
で、7つも得点つけた。
あ、そうですよね。うん、今回、アイマーちゃんととしての得点があるので、
うん。
それをもう、ついでなので、説明を入れていっても大丈夫ですかね。
はい。もう得点というよりは、はい、僕の新規サービスの中に、
はい。
ディスカバリーアカデミーが入るぐらいの覚悟。
なるほど。
で、出してるんで、
はい。
得点見るだけでも結構な、
はい。
あ、ちょっと得点欲しいってなると思うんだけれども、何書いたっけな？
一つ目がですね、購入者限定の飛躍コミュニティ、マーチャントサークル。
ああ、そうそうそうそう。
はい。
コミュニティを、用意しようと、はい。で、もちろんその、小沢くんのとこでもコミュニティはあるわけだけれども、はい、うちの方でも作って、
はい、
フォローアップしていこうかなと。う
ん、こっちの、その、なんだろう、マーチャントサークルの方は、
うん、
どういう活用されると最もお得だと思いますか？
もうどういう活用、そうだね。まあわからない部分をアップしていったりとか、はい、基本はでもオンラインだけでどうこう しようという人よりも、
はい、
こう人と会うことが好きな人。
はい。
が、なんか、こう、いろいろやりとりしていって、なんか、あったりとか、
うん、
うん、していけばいいんじゃないかな、と、
うんうん
うん。で、僕の方でも、
はい。
みんなのその進み具合を見て、
はい。
何かこう、アドバイスをできたらな、という感じっすね。
うん、
これをやることは、小沢くんにとっても、はい、ね、結果が出る生徒さんっていうか、お客さんとして、
はい。
メリットあると思うし、
うん、
僕としても、同じ感覚の仲間が増えるってことが大きなメリットになるんで、
うん
うんうん、まあ、がっつりスパルタなわけではなくて、ゆるくつながるコミュニティだけれども、
はい、
アイマーちゃんとかコミュニティを、こう、なんていうの、
はい、
解放するってことは滅多にないことだと思うし、うん、僕からも学びたいという人はすごくいいんじゃないかなと思いますね。もちろんその今マーチャントクラブに入ってるメンバーも例外ではなくですね。うん。はい。
が一つ目の特典ですね。二つ目が、サービスリザヤモデルのビデオ。
はい。
動画ですね。
うん。
これ、つけちゃうんですね。
これつけますね。まあ、持ってる方もね。
はい。
特典で今までも何回かはやってきたんだけれども。
うんうん、はい。
この考え方を持つと。
はい。
めちゃくちゃ視野が広がる。
そうですね。
で、ビジネスが立ち上げられない理由がなくなると。うん。それはもちろんその不安要素みたいのを探せばさ。
はい。
いろいろ出てくるかもしれないけれども、うん、エイヤーで事業を立ち上げられると。
はい。
で、株式会社ノックの場合とかだと、
はい。
バリバリこれで法人さんとお仕事をされているわけで、
うん。
いかようにも広げられる、必ず押さえておきたいノウハウということ。
そうですね。もうこの視点は持っといた方がいいです。
うん。
はい。
3万円で、ね、売ってたやつ。
うん。これ欲しいんですけどって言われたことはあるんですけど、いや、ちょっと、売ってないんで。
売ってない。さあ、売るつもりだったんだよね。
はい、そうです。
で、ね、綺麗に動画作ってもらって。
はい。
なんかセールスレター、書かなかった。うん。
そうですね。はい。
秘蔵 VTR です。
はい。
はい。
三つ目がですね、小沢さんの、これが前、講義していただいた、ディスカバリーマーケティング。ね、
うん。
はい。
これは、あれですよ。
はい。
アフィリエイトディスカバリーっていう旧作品、
うんうんうん、
教材。
はい。
の方々も知らない内容。
そうですね。逆に小沢さんが、 彼らには言えないって言ってましたね。うん、
要は、その、ノウハウをとことん知れば結果が出ると考えてる人にとっては、
はい、
びっくりなことだと思うし、うんうんうん、つながりで結果を出すっていうこともできると。
はい。
うん。まあ、その辺が、今回の、この、小沢くんの、
はい。
大阪の講義だっけ？
そうです。大阪の講義です。
これもね、売ってないですからね。
これ売ってないですね。
はい。面白いんじゃない？
はい。そうですね。小沢さんの商品、新しい新商品の特典ですからね。
うん、
小沢さんが喋ってることを知っといた方がいいです。うん、要は、結局、コミュニティの中で、どういうふうにコミュニティを運営して、行ったかみたいな話もあったじゃないですか。
うん、小沢の狙いが分かって入るって相当有利だよね。
はい、だから、でも、新しくコミュニティも作られるわけじゃないですか。うん、だからそれ知って、それ攻めた方が絶対いいじゃんっていう話ですよね。
裏技っすね、ある意味ね。
はい、これは、見といた方がいいですね。
見といた方がいい。
はい、が、三つ目ですね。四つ目ですね。はい、ディスカバリーアカデミーには決して書かれない裏技対談。
うん。
ですね。はい。
僕だったらどう活かすかと。
あ、なるほど。
いうところで。
はいはい。
で、ここ、加藤義郎も写真で写ってるけど、
はい。
彼の活かし方とかもね、うんうん、非常に面白いよね。
そうですね。
一瞬で運営者サイドに立つというか、
はいはい、はい。
そういうところもあるし、
うんうん。
うん。でも僕だったらもっとこうするという。
は
い、
あー、なるほどですね。
うん。
これは、要は、今僕、たちと仲良くさせていただいている方だったりと、菅さんが役員に入っている会社の方の中にも、もともと小沢さんがきっかけでビジネスの世界に入りましたっていうのはいっぱいいるじゃないですか。
マーチャントクラブの講師とか、ほんといっぱい
いらっしゃるじゃないですか。
うん。小沢隆太出身の人多いですね。
は
い。
で、彼ら、その事例が僕らにはいろいろあるじゃないですか。
ある。
なので、何々さんの場合はこうやって、生かしたし、っていう話ができるってことですよね。
そうですね。
これ楽しみですね。はい、五つ目ですね。スモールビジネスエッセンシャルセミナーですね。
ああ、はい。
去年の100人セミナーの時ですね。
うん。
の時の小沢さんの講義、特別講義の動画をつけますよ。うん、
はい。はい。
こちらも、うんうんうん、まあ、言いたいことは一緒ですよね。小沢さんの、メッセージ知っといた方がいいよっていうことですよね。
うん。そうですね。
この時もあれですね。サプライズ、プレゼントというか、ありましたもんね。
あったあったあった。
はい、あれもぜひ見てほしい、うん。小沢さんらしいなっていう感じが、僕はすごく感じましたね。う
ん
う
ん、これはね、皆さんに見といてほしいですね。はい、小沢くんって、
はい、
自分のその魅力というか、
はいはい、
強みみたいなのを、あまりこう、出さない。
はい、ああ、まあまあ、そうですね。
で、もう、小沢くんのお客さんたちはみんな知ってるん
ですよね。ああ、そうですね。
だから、はい、内側から、外側に広がっていくブランディングなわけで、
うんうんうん、
ここも僕とすごく合うところなんだけれども、
はい、
だから、なんだろうな、こう、僕がもっと代わりに小沢くんの魅力を伝えたいと思うくらいの、うん、だからこの動画はぜひね、
そうですね、
見てほしいですね。
これも素敵な、
うん、
セミナーでした、ほんと。6つ目ですね。
はい。
非売品の、少資金で、年商1億円を達成する6つのビジネスモデルと考え方ですね。
うん。
菅さんが第19回かな、
はい、
マーチャントクラブで講義していただいた内容で、
うん、
まあ、非売品と、なっている、
うん。そうですね。もう鉄板のビジネスモデル、うん、マーチャントのビジネスモデル6つ。
はい。
を、まあ、ぎゅっと凝縮して、お伝えしていて、
はい、
うんうん、まあ、どのビジネスモデルも、結局どう人を介在させるかがポイントにはなってくるんだけれども、できない理由がもしあれば聞きたいぐらい、まあもう長年やってることなんでね、完成度が高いじゃないかなと。
うん。
うん。
ですね。これも、あれですね、これを見た上で、マーチャントサークルに参加いただくとよりいいんじゃないかなって。
そうですね。はい。
そして7つ目がですね。
うん。
あなたの売る力をアップさせる弊社の10周年記念企画にご招待しますということで。
はい。
今僕が主にこう。
そうだね。
講師やらせてもらってる、やり直しのウェブマーケティングっていうセミナーがあるんですけど。
うん。
そちらに参加していただける権利を、特典としてお付けしますよ、とですね。
結局は、
はい。
売る力がないと、
はい。
ビジネスは成り立たないわけで、
うんうん、そうですね。
で、売る力さえあれば逆に、
はい、
誰かにね、こうお願いして、はい、売ってくださいみたいな、うんうん、その、そういうの神頼みマーケティングとか昔言われたことあったんだけど、
はいはいはい、
もうお願いした後祈るだけみたいな、そんな不安定なことしててもね、
そうですね、
あれなので、うん、やっぱしっかり自社でアクセスを集めて読者を集めて売るという、はい、うんうん、この売る力さえ身につければ、
はい、
力になりたい人の力になれるという意味で、はい、紹介力も増していくわけだよね、はい、で紹介力が身につく
はい。
と、もう、ほっとかれない。
うん。
もう、引く手、あまた。
うん。
なんか、教材がいっぱい来る。
はい。
うん。そうだね。こう、売る力さえ身につければ、うんうんうん、本当にこう、ストレスフリーな、状態に持っていけるし、うん、自社商品、自社サービス出した時に、やっぱ、一定数売れるっていう確信が、持てるとこがね、精神的にもすごくいいんじゃないかな。
ね、
うん。で、これを、何時間喋るんだっけ、ケンタが。
4時間
?4 時間。
っていう設定なんですけど、5時間ぐらい喋ってますね。
これ、はい、いいと思いますよ。売る力を身につけるきっかけ。
はい、
もう一回、マーケティングってなんかごちゃごちゃしてきたなと思っている人は、
はい、
今一度こうやり直すというところで、
はい、
僕らが10年間やってきて精査してきたことを1日で学べるというところで、はいはい、もしかしたらこの特典は消してしまうかもしれない。
あ、そう、そうですね。はい。
うん、ぐらいいいなと。はい
はい、そうですね。うん、手前味噌の話なんですけど、
うん、
相当いいと思うんですよ。
いや、まあいいよね。
いいと思うんです。はい、
いいと思う。
で、なんか、よく特典でいくらいくら相当みたいなあるじゃないですか。
うん。
これ普通に今も売ってますからね。
これ実際に売ってますね。
はい。
はい。
なんでそちらのね、どういうこと、レターか。
うん。もう、
まあ、チェックしてみていただくといいかなと。
そうだね。はい。はい。
という7つの特典ですね。ちょっとまとめますね。1つ目が、マーチャントサークル。
はい。
2つ目がサービスリザヤモデルの、ビデオ。
はい。
動画ですね。で、三つ目が、小沢さんのディスカバリーマーケティングというセミナーの動画。うん、で、四つ目が、ディスカバリーアカデミーには決して書かれてない、裏技対談ですね、
うん。
小沢さんの元にいた人たちがどういうふうに行ったのか。そして、菅さんだったらもっとこうするぞっていう話ですね。
うん、
で、五つ目が、100人セミナーの時の、小沢さんの講義と。
はい。
で、六つ目が、菅さんの、違う、アイマーちゃんとでやってる、6つのビジネスモデルの解説をしたセミナー動画ですね。で、7つ目が、やりなしのウェブマーケティングセミナーへの参加権という、この7つのセミナー、特典ですね。
うん、
が、今回の、ディスカベリーアカデミーの特典として、うちが用意させていただきましたよってですね。
はい。はい、もううちのサービスみたいな、新たなサービスに近いぐらいの、
はい、
ボリュームというか、初めて、
はい、
ビジネスやってて初めてこれだけ用意したかもしれない。
はい、そうですね。よく特典50個つけます、100個つけますみたいなあるじゃないですか。僕あれはあんまり意味がないと思ってて、うん、活用できるものをね、
ね、
選ばないと意味がないなと。
うん、だからディスカバリーアカデミーをね、
はい、
購入するなら絶対うちから購入した方が。
そうですね。
一番いいですよ、はい。うち超えるとこないと思う。
そうですね。
うん。はい。
本当、僕も、ほぼ中身をね、知っているので、本当いいと思います。
うん。
はい、で、まあ、販売が開始されて、普通に、そうですね、この特典紹介したページも、リンク貼っとくと思うんですけど、
うん、
もし、もう、他の人から買っちゃったとか、
うん、
っていう場合は、この特典はゲットできないんですか？
そうだね。どうしましょう？そこどうしましょうね。
なるほど。
ああ、でも、
はい、
どうしたらいいんだろう。もう一回買っても全然安いっすけどね。
ああ、なるほどですね。
うん、
じゃあそこはちょっとまた別途協議するとして。
そうですね。
もしかしたらなんかいい方法があるかもしれない。
うん。まあ、特典分だけを販売するみたいなこともあるけど、はいはい、でもね、そういう準備をね、僕、は、が、い、するタイプじゃない気がする。
でも、前提条件としては、その、ディスカバリーアカデミーに参加いただいてる方ですもんね。
うん。うん、そうですね。
はい。
うん、うん、うん。
というところで、はい。まあ、どうなるかは、ちょっとまた覗いてみていただけると、どうなったかな、わかるかな。
そうですね。はい。アイマーちゃんとが、なぜ、
はい、
十数年渡って、一定数ものが売れてるのかとか、はいうんうんうん、そういう理由もね、
はい、
分かってくると思うんですよ、この環境の中で。はいはい、うん。ぜひ飛び込んできてほしいなと。
はい。
はい。
ぜひ、リンク貼っておきますので、チェックしてみてくださいと。
うん。
で、いつもならここで、じゃあ100回前よって言うんですけど、うん、今回はまだ話がごっちゃになっちゃうかなと思ったので、
そうですね。
100回前はマーチャントクラブについての話だったので、
ああ、そうなんだ。
はい。
うんうん、
まあ、そこはじゃあ、
またの機会のなんか。
またの機会か、普通に聞いてもらうかで。
うん、そうだね。
リンクは一応貼っておきます。は
い。うん、
が、今回、この話ですね。そ
うね。あと、なんか、こう、誤解のないように伝えておくと、
はい。
僕と小沢くんが仲が良いから、
はい
推していると思う人もいるかもしれないですけど、僕推薦文とか頼まれても、
はい、
仲の良さだけでは絶対に書かないんで、
そうですね。
うん。もちろん小沢くんのこと大好きではあるし、
はい、
まあ本当盟友のようにな一面もあるんだけれども、
はい、
それは一緒にビジネスをね、
うん、
こう、やってきた中で芽生えていったことであって、
はい、
うん。今、その01の人に向けて、うん、ここまで自分がこう、前のめりになって、直接教えてくれるって人は、いないと思うんですよ。で、今すぐ楽して、簡単にっていう人たちに対して、
はい、
いやいやいやね、これはねって一人一人に教えていくっていうのは、ものすごい、労力だと思う。
骨が折れますね。
うん。で、ある程度、リテラシーがある人を迎える方が、すごくスムーズに楽しくやれたりもするけれども、
はい、
小沢くんの場合は、そういう、わかりやすい言葉で言うと、
はい、
もうすごくダメだった人が伸びていくことに対しての、
は
い、やりがい、生きがいみたいなものが半端じゃない。で、
うん。
うんで、最初に本当に誰から学ぶかっていうのも重要じゃないですか。
そうですね。
うん。小沢くんから学んでほしいなと、
うん、
と、心から思う結果の、
はい
7つの特典と、推薦と。
そうですね。
形ですね。
はい。
はい。
詳しくは、あれですね、また記事の方も
チェ
ックしてみてください。
うん、はい。
ということでですね、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。